就職活動で心がける30のマナー。その1、就職活動は迷路のようなもの。まず全体を眺めよう。あなたが迷路に取り組む時のことを思い出してください。迷路を始めるとき準備もなくいきなりスタートすることはないでしょう。おそらくまず全体を眺めることから始めるはずです。最初にスタートの位置とゴールの位置を把握します。次に大体こう行けばいいのではないかという目星をつけてスタートするでしょう。上から全体を眺めるとぼんやりとですが進むべき方向がわかります。このことで迷路で道に迷うことが少なくなり効率よくゴールに向かえます。最初に全体を眺めるというわずかな手間暇がゴールへの近道になっているのです。就職活動も迷路のようなものです。まず全体を眺めましょう。インターンシップ、自己分析、業界研究、企業研究、企業説明会、OB、OG 訪問、エントリーシート、筆記試験、一次面接、二次面接。それぞれのイベントがどの時期にどのくらい行われるのかを把握します。大まかで構わないので計画を立てることが大切です。就職活動に必要な金額なども計算しておくといいでしょう。すると大体こう取り組めばいいだろう、予算はこのくらい必要だろうなどの大まかな把握ができるはずです。就職活動における迷いが減り効率よくゴールに向かうことができるのです。就職活動を始める前に全体を眺めて流れを把握する。就職活動で心がける30のマナー。その2、なぜ社会ではビジネスマナーが必要なのか。社会に出て働くためにはビジネスマナーが必要です。仕事のやり取り、電話の応対、冠婚葬祭、それぞれにマナーが存在します。ビジネスマナーがなければ社会に出たとき厳しい現実が待ち受けているでしょう。さてこう言うと次のように考える人がいます。ビジネスマナーなんて必要ない、面倒で堅苦しいだけ、自分のやりたいようにやると。確かにビジネスマナーを身につけるには手間も時間もかかり面倒な一面があります。ビジネスマナーが仕事の効率を妨げることも少なくありません。しかしビジネスマナーとは手間や効率などの問題ではないのです。なぜ社会ではビジネスマナーが必要なのか。それはビジネスを円滑に進めるためなのです。社会に出るということは大勢の人の中で仕事をするということです。人の数だけ数多くの価値観や考え方が存在することになります。それぞれの人に行動基準を合わせていたのでは、基準を合わせることに余分な手間がかかります。ルールに振り回される日々になり、これこそ本当の非効率になるのです。大勢の人がいる中で仕事を円滑に進めるためにはやはり一定の基準が必要です。それがビジネスマナーです。ビジネスマナーという一つの枠組みを作り共通のルールにしようということなのです。ビジネスマナーとはいわばあらゆる人の共通言語、様々な人の価値観や考え方の差を保ちつつ円滑にコミュニケーションができるツールです。ビジネスマナーは面倒で堅苦しくつまらないかもしれませんが、社会で働くためには必要です。良識に基づいたビジネスマナーは人間関係も仕事も円滑に進める武器になります。面倒で手間がかかっても身につけた方が得なのです。ビジネスマナーが必要である理由を理解する。就職活動で心がける30のマナー。その3、社会人らしさを身につける近道は社会人と接すること。私たちが何かを習得するときの基本は真似です。私たちが母国語を習得するときも親や友人の話し方を真似することで習得しました。挨拶の仕方も社会常識もとっさの行動も同じです。他人がしているところを見て真似によって身につけました。身につける近道は真似なのです。この考え方は学生でも同じです。就職活動では社会人らしい行動が必要です。就職活動では社会人らしく振る舞う。面接では社会人らしい常識が必要。就職活動では社会人らしさというキーワードで溢れています。しかしまだ学生の身にとって社会人らしさというのは分かりにくいのではないでしょうか。この時に必要な手段こそやはり真似なのです。社会人らしさを身につける近道は社会人と接することです。社会人と接することで社会人らしい考え方や行動を身につけることができます。社会人にも様々ですが、自分から見て尊敬できる社会人がふさわしいでしょう。インターンシップ、OB、OG 訪問、企業説明会、アルバイトでも構いません。この人の行動は素晴らしいと思えば身を見まねで真似しましょう。吸収して自分も再現できるようにするのです。実際に社会で働く人と直接接することでその人の社会人らしさを真似すれば短期間で習得できます。社会人らしさを身につける手段として最も確実で早い方法です。尊敬できる社会人と接して社会人らしさを真似する。就職活動で心がける30のマナー。その4、複数の就職情報サイトから同じ企業に応募してもいいのか。複数の就職情報サイトから同じ企業に応募してもいいのでしょうか。もちろん応募はできるはずです。異なる就職情報サイトからの応募すれば二重の応募になり、自分の存在感をよりアピールできると思う人もいるかもしれません。ただしできれば控えておくのが賢明です。同じ応募者から複数の応募が届けば企業は困惑するからです。何か意図があるのだろうかと余計な心配をかけさせることがあります。応募者にとっても管理がややこしくなるはずです。複数の就職情報サイトから応募すればそれぞれの就職情報サイトからメールが届くようになるはずです。その結果メールの量が増え、大事なメールを見落としやすくなります。二重で応募したところで選考が有利になることはありません。一つの企業に対しては一つの応募で十分です。一つの企業に対しては一つの応募に済ませるように心がける。就職活動で心がける30のマナー。その5、自己分析を通して自己成長する。なぜ自己分析は大変なのでしょうか。頼りになるのが自分だけだからです。自己分析は学校の授業とは違い、先生がいません。受験勉強のように正解が準備されているわけでもありません。自分が自分に指導して自分で答えを見つけなければいけません。他人の意見を頼りにすることもできますが、あくまで参考です。大半の特徴は自分の過去を一つ一つ思い出しながら自分で見つけなければいけません。さらにその特徴を仕事に結びつける作業も必要です。これは本当に自分の強みだろうか。本当にこれは自分の弱点なのだろうか。自分にふさわしい業界や職業は何だろうか。正面から自分と向き合い徹底的に話し合うイメージです。手間もかかり大変で苦しい作業です。だからこそ成長できる機会でもあるのです。自己分析を自己成長の機会にしてください。自分のことなんてわからないと思うなら余計に自己分析が必要です。わからないからこそ自己分析をする価値があります。苦しんだ分だけ大きく成長できるでしょう。深く悩むことで自分の奥底にある可能性に気づけます。自己分析の正解はあなたの中にあるのです。 自己分析を通して自己成長する。就職活動で心がける30のマナー。その6。親を頼ることで得られる5つのメリット。就職活動の協力を親に対して素直に依頼できるかどうかです。そして素直に受け入れられるかどうかです。もちろん親に頼らず自分の力だけで就職活動に励むのもいいでしょう。自分の人生を自分の力で切り開く生き方は素晴らしい。しかし自分だけの力とはいえ限界があることも自覚しなければいけません。物理的に一人しかいない状況はどうしようもありません。むやみに意地を張っていても就職活動を不利にさせるだけです。就職活動は一発勝負。失敗が許されません。理由がない限り素直に協力を依頼して得られる協力を受け入れた方が賢明です。親を頼ることで得られるメリットは主に5つあります。1. 経済的援助。2. 社会観、職業観、自己分析などの相談。3. 企業からの電話の取り次ぎ。4. コネ探し。5. 情報収集や資料の転送。親を頼るだけでこれらのメリットを最初から無償で得ることができます。これは非常に大きなメリットです。親からの援助を頼ることでお金や手間暇になる就職活動を大きくショートカットできます。親に就職活動の協力を依頼しましょう。得られる協力は意地を張らずありがたくいただきましょう。面接では素直な人が評価されますが、就職活動でも素直な人が有利になります。就職活動に大きな影響を与えるのは親からの協力なのです。意地を張らず親に協力を素直に依頼し受け入れよう。就職活動で心がける30のマナー。その7。先輩の待遇は意地を張らず素直に受け入れたい。就職活動では社会人の先輩と喫茶店やカフェなどで会うことがあります。例えば OB、OG 訪問です。帰りには先輩が今回はおごりですと言ってくれることがあります。この時真面目な人は、いえ、自分の分は自分が支払いますと意地を張って拒むかもしれません。先輩に申し訳ない気持ちもあるでしょう。自分の分くらいは自分で支払いたいという自立心の表れもあるでしょう。しかし先輩にも社会人としてのプライドがあります。後輩からおごられるとかえってプライドが傷つく先輩もいるかもしれません。もしお互いが支払いますと言い合う状態になれば、後輩から引き下がった方が賢明です。ごちそうさまですと感謝して素直に受け入れた方が先輩も威厳が保てます。先輩の待遇は意地を張らず素直に受け入れましょう。上下関係を壊さないよう素直にもてなされるのも人間関係のマナーです。別れた後のお礼の際、ごちそうになった感謝を強調して伝えれば十分です。先輩に内定報告をするのが一番の恩返し。それでもお礼の気持ちが収まらなければ初任給から贈り物をするのもいいアイデアです。先輩のお話が役立ちましたという一言も添えるとさらに喜んでくれるでしょう。お互いが支払いますと言い合う場面になれば後輩から引き下がる。就職活動で心がける30のマナー。その8。就職活動用の名刺はシンプルが一番。名刺のデザインは自由に決めることが可能です。名刺のデザインや色使いなどが凝っていれば名刺交換の際印象深くなると考える人もいるでしょう。もちろん学生同士の名刺交換なら凝った名刺でもいいのです。独特なデザインの名刺にすれば注意を引きつけ印象的になるでしょう。またデザイナーやカメラマンなどの場合は名刺をわざと独自に仕上げることで感性やイメージを伝える効果もあります。しかし学生が就職活動で使用する名刺の場合、凝った名刺は控えた方が賢明です。思考を凝らした名刺は注目こそ集めることはできますが、強い癖が感じられるため扱いにくさを連想させます。一般企業の多くはまだ何も染まってない新鮮な人材を求める傾向があります。その方が教育しやすく企業に最適化させやすいからです。名刺を交換する相手が採用担当者であることを考えればシンプルな名刺が適切です。白地に黒い文字のシンプルなデザインが好まれます。名刺の項目は名前、大学名、学部名、学科名、住所、電話番号、メールアドレスが含まれていれば十分です。就職活動は加点を狙うより減点を避けるのが基本です。シンプルは華やかさこそありませんが、誠実で新鮮なイメージを伝えるには最も適したデザインです。就職活動用の名刺はシンプルなデザインにする。就職活動で心がける30のマナー。その9。名刺に必ず記載すべき5つの項目。就職活動では名刺交換をする機会があります。企業説明会や OB、OG 訪問では自己紹介の際名刺交換が恒例です。必須ではありませんが、あった方が便利であることは間違いありません。名刺に記載する項目は自由ですが、自由すぎて大切な項目が抜けているのでは無意味です。名刺にはどのような項目を盛り込めばいいのか。最低限記載すべき項目が5つあります。1. 名前。2. 大学名、学部名、学科名。3. 住所。4. 電話番号。5. メールアドレス。電話番号やメールアドレスは連絡が取りやすいもので構いません。最低限この5つが記載されていれば学生用の名刺としては十分です。もちろんさらに加えたい情報があれば追加することもできます。裏面の記載も自由ですが、なくても構いません。学生が持つ名刺は複雑で派手なものよりシンプルなものを心がけた方がいいでしょう。白地に黒い文字のシンプルなデザインが最も好まれます。名刺に必ず記載すべき5つの項目を確認する。就職活動で心がける30のマナー。その10。名刺を持たなくても名刺入れがあると安心。名刺入れは名刺を入れるためのものです。名刺を持つからには名刺入れに入れましょう。では名刺がなければ名刺入れも必要ないと思いますが、それは少し違うのです。自分は名刺を持たなくてもできれば名刺入れを持っておく方がいいでしょう。名刺入れがあると何かと役に立つからです。就職活動では自己紹介の時、相手から名刺をいただくことがあります。もらった名刺は話が終わるまでテーブルの見やすい位置に置きます。もちろんそのままテーブルの上に名刺を置いてもいいのですが、できれば名刺入れの上に置く方が丁寧です。名刺入れを座布団の代わりにして名刺を置くイメージです。こうした置き方をすることで相手の名刺をより丁寧に扱えます。テーブルの上が汚れていてももらった名刺が汚れるのを防ぐこともできます。またもらった名刺を入れるとき、名刺入れに入れるのがマナーです。当然ですが、もらった名刺をポケットにしまうのは汚れやシワの原因になり失礼です。財布に入れればいいと思いますが、財布はお金を入れるものであり名刺を入れるものではありません。 もらった名刺をしまうときに最適なのは名刺入れ。名刺を持たなくても名刺入れがあると安心です。自分の名刺を持たなくても名刺入れだけは持っておく。就職活動で心がける30のマナー。その11。とりあえず内定が欲しいと考えてはいけない。とりあえず内定が欲しいという考えはよくありません。どこでもいいから内定をもらって仕事がしたいと考える人もいるでしょう。しかし、とりあえずとは本気ではなく中途半端な気持ちになっているということ。気持ちが中途半端になっていると就職活動も中途半端になり思うような結果が得られません。面接官の気持ちになってみてください。とりあえず履歴書を書きました。とりあえず面接を受けました。とりあえず仕事をしたいです。こんな様子を見せる応募者を採用したいと考える面接官は少ないでしょう。熱意も意欲も中途半端です。もっと強い気持ちを持って企業に貢献する様子を具体的に見せてほしいと思うのではないでしょうか。とりあえず内定が欲しいと思って就職活動をするとなかなかうまくいきません。とりあえず内定が欲しいではなく必ず内定を取ると考えることです。言い切るのです。就職活動はまず気持ちです。最初に強い気持ちがあるから強い就職活動もできるようになります。どんなことがあっても諦めず内定をもらうという気持ちでいることが必要です。必ず内定を決意すればいつか必ず内定がもらえます。まず強い気持ちを持って前向きに挑みましょう。とりあえず内定が欲しいではなく必ず内定を取ると考える。就職活動で心がける30のマナー。その12。やりたい仕事よりできる仕事を選んだ方がいいのか。できる仕事よりやりたい仕事を選んだ方がいいのか。就職活動においてよく耳にする2つのアドバイスがあります。1. やりたい仕事よりできる仕事を選んだ方がいい。2. できる仕事よりやりたい仕事を選んだ方がいい。まさしく正反対の意見です。どちらが本当なのだろうかと思い、悶々とした経験を持つ人も多いのではないでしょうか。就職活動をする人が必ず一度はぶつかる悩みのはずです。確かにやりたい仕事を選んだとしても、できる仕事でなければ完了させることができません。一方、できる仕事を選んだとしても、やりたい仕事でなければ充実感が得られず、つまらなく感じるでしょう。難しい問題であるように思えますね。もちろん仕事の価値観は人それぞれですが、あくまで理想という点で言えば明確な答えがあります。ヒントは、or ではなく、and です。つまり、やりたくてできる仕事を選ぶのが正解なのです。一方、を選ばなければいけないと勘違いしているのではないでしょうか。いえ、一方を選ぶ必要はありません。両方を同時に実現できる選択肢を選べばいいのです。やりたくてできる仕事を選べば仕事を完了させることができる上、充実感も得られます。もちろん2つが重なる範囲は狭くなりますが、人生を左右する職業選択です。苦労はあって当然と考え、しっかり時間をかけたい活動です。やりたくてできる仕事を探しましょう。最もうまくいく仕事の選び方なのです。やりたくてできる仕事を選ぶ。就職活動で心がける30のマナー。その13。アルバイトが忙しいから就職活動ができないはおかしい。アルバイトが忙しいから就職活動ができない。そう嘆く人がいます。これはおかしいです。何がおかしいかというと優先順位です。本来優先すべきはアルバイトより就職活動です。もちろん就職活動にお金が必要であるためアルバイトをしなければいけない事情もあるでしょう。アルバイト先が繁忙期のためどうしても人手が足りず対応しなければいけない事情もあるはずです。しかしアルバイトを優先した結果就職活動に支障が出るのでは意味がありません。社会に出るための大事な活動でつまずくと社会に出ることすら難しくなります。仕事は社会に出れば山ほど経験できます。お金稼ぎも社会に出れば嫌というほど経験できます。就職活動は人生を決める大事な活動です。一日や一時間が大事と言ってもいいでしょう。アルバイトの責任感があるのは素晴らしいのですが、就職活動の妨げにならないような配慮が必要です。事情がある場合を除き、一般的にはアルバイトより就職活動を優先させるのが正解です。アルバイトより就職活動を優先させる。就職活動で心がける30のマナー。その14。運も実力。縁も実力。あの人は運がいいから。あの人は縁があるから。時々そんな不満の声を聞くことがあります。確かに一部の人には生まれつきの境遇や環境などによって最初から就職活動を有利に進めることができる場合があります。しかし、運も縁も生まれつきの要素だけとは限りません。運も縁も自分の努力次第で作り出すことができる要素です。例えば、採用担当者に何らかのお願いをして無理ですと断れたとき少し粘ってみてください。10分だけでもお時間をください。なんとか別の方法はないでしょうか、など無理を承知でお願いしてみます。すると、わかりました。今回だけですよ、と言って特別に許可が得られるかもしれません。運が得られたのは本人が粘ったからです。縁についても同様です。縁は自分の力で作り出せます。例えば、就職活動中に自分から積極的に話しかければ出会いを作り出せます。礼儀作法を重んじて人と接していれば人間関係が深まりさらに縁を生かすことができるでしょう。そうした努力の積み重ねが結果として重要な情報を入手する手段になることもあればコネになる可能性もあるのです。あの人は運がいいから、あの人は縁があるからと愚痴をこぼさないことです。愚痴は不毛であり何も生み出しません。愚痴を言えば言うほど余計に運や縁が逃げていくでしょう。自分の人生は自分で切り開くと考え諦めず勇気を持って積極的に行動しましょう。結果として運にも縁にも恵まれるのです。運も縁も自分の努力次第で作り出すことができると考える。就職活動で心がける30のマナー。その15。郵送してもらう、直接取りに行く。どちらの方が好印象か。会社案内の資料請求は、ウェブサイト、はがき、電話などで申し込むのが一般的です。請求すると、企業の採用担当者が応募者の自宅に郵送してくれるでしょう。もちろん、普通はこれで十分です。十分ですが、自宅から企業が近く、時間や体力にも余裕があれば、別のアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。わざわざ、企業まで資料を取りに行くのです。次の2つのうち、どちらに好印象を抱くでしょうか。1. 案内資料を郵送していただけないでしょうか。2. ご迷惑でなければ自宅から近いので資料を直接取りに伺ってもよろしいでしょうか。やはり直接取りに行こうとする人の方がインパクトが強いのではないでしょうか。 わざわざ取りに行こうとする様子から本気で企業を志望する気持ちが伝わってきます。同時に強い行動力を相手に印象づけられるでしょう。直接取りに行くメリットはそれだけではありません。資料を取りに行った時、社内を少し見ることができたり、社員と直接会ったりできるメリットがあります。資料をもらう時、社員に顔も覚えてもらえ、面識を作る効果もあります。こうした複数のメリットによって選考に好影響を及ぼす可能性があるのです。ただし、これは自宅から企業が近い場合に限った方法です。時間や交通費がかかるデメリットもあります。メリットとデメリットを比較した上で余裕があれば検討してもいい方法でしょう。当然ですが、資料を取りに行くときは企業に訪問しますから、スーツが基本です。失礼がないよう礼儀作法を重んじた行動が必要です。自宅から企業が近ければ直接取りに行く方法も検討する。就職活動で心がける30のマナー、その16。最初から出席するつもりなら了承の返事もできるだけ早い方がいい。応募した企業からイベントの招待が来ることがあります。企業訪問、企業説明会、 OB、OG の懇親会などです。任意であるため欠席することもできますが、なるべく出席した方がいいでしょう。こうしたイベントは選考に影響する場合があるからです。特に上位志望である企業からの招待は選考の一部と考え、できるだけ出席した方が賢明です。スケジュールを調整してなるべく出席するのが好ましいでしょう。さて、了承の返事についてもポイントがあります。最初から出席するつもりなら了承の返事はできるだけ早い方がいいでしょう。招待を受け取ればすぐ返事を返すくらいが理想的です。了承の返事が早い応募者は採用担当者の印象に残りやすくなり、選考がより有利になる場合があるからです。もしスケジュール調整が必要なら先延ばしせずに行い、できるだけ早く了承の返事ができるようにしましょう。スピードは意欲や熱意の表現になります。返事が早ければ早いほど意欲や熱意が強いと判断されやすくなります。企業のイベントに参加する場合はできるだけ早く了承の返事をする。就職活動で心がける30のマナー、その17。1次募集と2次募集に分けられた場合、どちらが有利か。企業によっては募集が2回に分かれている場合があります。1次募集、2次募集などです。2回に分かれていれば都合のいい方を選ぶでしょう。1次募集は間に合わないから2次募集で応募しよう。2次募集は募集人数が少ないため有利ではないか。そう安易に考える人もいるかもしれません。しかし、やはり志望度が高ければ1次募集で応募するのが基本です。企業側としては、やはり早めに応募した人ほど就労意欲が強いと受け止める傾向があります。1次募集で応募する行動の速さがあれば、自己 PR も志望動機もより伝わりやすくなるでしょう。どちらに応募しても選考に影響しないという触れ込みがあるかもしれませんが、要注意。評価するのが人である限り心理的に影響する可能性があります。そもそも2次募集が突然キャンセルになる可能性もゼロではありません。企業側の都合で内定の突然の取り消しがあるように、2次募集の突然の取り消しも現実では起こり得ます。万が一を考えれば、やはり1次募集で応募する方が安心、確実です。応募しなければ内定は出ません。事情がある場合を除いて、できるだけ1次募集で応募しましょう。事情がある場合を除いて、できるだけ1次募集で応募する。就職活動で心がける30のマナー、その18。企業説明会とは度胸を鍛える絶好の機会。就職活動では度胸が必要です。採用担当者に話しかけたり、OB、OG 訪問で先輩と話したりなど、勇気が必要になる機会が多いでしょう。度胸がなければ就職活動はできないと言っても言い過ぎではありません。そんな度胸を鍛えるいい機会になるのが企業説明会です。企業説明会に出席の際、座る席が指定されていなければ率先して1列目に座りましょう。できれば1列目の真ん中の位置が理想的です。1列目の真ん中は最も目立ちやすいポジションです。居眠りはできません。説明会の途中で急に話を振られるかもしれません。逃げ場がなく強い緊張が強いられますが、度胸を鍛える機会になるのです。質問タイムになれば積極的に質問してみましょう。多くの学生が注目されている中で質問するのは恥ずかしいでしょう。多くの人の前で質問をするのはちょっとしたスピーチをするようなものです。だからこそ度胸が鍛えられるのです。企業説明会を単なる説明会として終わらせるのではなく、度胸を鍛える機会としても活用しましょう。こうした機会を生かすことで、その後の就職活動の良い弾みがつくはずです。企業説明会は1列目の真ん中に座り、度胸を鍛える機会にする。就職活動で心がける30のマナー、その19。企業説明会の出席は何を目安に判断すればいいのか。企業説明会に出席とはいえ、数を上げればキリがありません。幅を広げれば、いつもどこかで企業説明会があると言ってもいいでしょう。興味のある企業説明会に全て出席しようとすると、学業にも支障が出るため得策ではありません。では、企業説明会の出席は何を目安に判断すればいいのでしょうか。まず、最も大切な目安は、本気で志望する企業は全て出席です。企業説明会では、抜き打ちの筆記試験や集団面接が行われることがあります。たとえ抜き打ちがないとしても、応募者の出席の有無を選考の判断材料にすることが予想されます。企業説明会が事実上一次面接になる可能性を考慮すれば、本気で志望する企業は全て出席するのが得策です。では、本気で志望する企業以外の企業説明会はどうするか。ここで重要なのは志望の度合いです。闇雲に出席するのではなく、気になる企業が見つかれば志望の度合いをはっきりさせます。志望の度合いが明確になれば、優先順位も明確になるため、企業説明会への出席の判断もできるようになるでしょう。もし日程がぶつかった場合は、優先順位に従って判断します。出席の最終的な判断は自分です。スケジュールも考慮しつつ、志望の度合いに応じて出席の判断をしましょう。本気で志望する企業の説明会はできるだけ全て出席する。就職活動で心がける30のマナー、その20。応募した企業からの招待はなるべく断らない。企業訪問をしてみませんか。企業説明会を行います。参加してみませんか。 OB、OG の懇親会があります。よろしければ出席しませんか。応募した企業からイベントの招待を受けることがあります。その他、食事会や相談会などの名目でイベントが開催される場合もあります。面倒、余裕がないと感じれば欠席したいと思うかもしれません。しかし、外せない予定が入っていない限り、できるだけ出席した方が無難です。中には選考に関係する場合があるからです。招待した時に出席すれば、やはり企業への興味が強いと判断されるでしょう。イベントを招待するたびに、必ず出席する応募者がいれば、やはり好印象に違いありません。 したがって企業から招待があった場合はやむを得ない場合を除きなるべく断らないのが無難です。特に上位志望である企業からの招待は可能な限り出席することをお勧めします。企業からのお誘いはなるべく断らないようにする。就職活動で心がける30のマナー。その21。就職活動でスマートフォンに依存してはいけない理由。現在の就職活動では大変優秀なデジタル機器があります。スマートフォンです。スマートフォンで実現できる機能は電話やウェブ閲覧だけではありません。カメラ、地図、メモ帳、レコーダー、アドレス帳。ゲーム、動画撮影、計算機、方位磁石、ボイスレコーダー。さらにアプリケーションを追加すればもはや何でもできると言っても過言ではありません。スマートフォン1台あれば多くの持ち物を減らせます。地図やメモ帳などのアナログの道具を持つ必要がなくなります。しかし、ここが要注意です。たとえスマートフォンで道具の代用ができても、やはりアナログの道具はあった方がいい。スマートフォンには重大な欠点が2つあるからです。バッテリー切れと紛失です。スマートフォンに依存していると、いざ使えない状況になると何もできなくなります。バッテリーが切れれば何もできない、ただの重い荷物になります。重要データをスマートフォンに記録しているなら紛失してバックアップもなければ就職活動のやり直しが必要です。たとえスマートフォンがあってもアナログアイテムは必要です。最低でも地図とメモ帳だけは持参した方が賢明です。地図帳やメモ帳はスマートフォンよりアナログの方が使いやすい特徴もあります。テレコンカードも持参しておくとなお安心です。バッテリーが切れてもテレコンカードさえあればなんとかなります。スマートフォンを賢く利用するのはいいのですが依存のしすぎには注意しましょう。スマートフォンがあっても地図とメモ帳はアナログとして持参する。就職活動で心がける30のマナー。その22。今まで実績がなければ今から作ればいい。自己 PR や志望動機では今までの実績を紹介します。文化祭の実行委員を担当した経験、ボランティア活動の経験などです。大きな成長につながった経験とともに得られた能力や技術などを紹介すれば印象的になるでしょう。しかし人によっては紹介できるような実績がない場合があるはずです。実績がないから紹介できないと思いますが、その時に思い出してほしい考え方があります。今まで実績がなければ今から作るという考え方です。幸い就職活動中は学生のうちに行われます。学生生活のタイミングによってはまだ間に合う場合もあるでしょう。今まで実績がなければ今から作ればいいのです。例えば文化祭の実行委員です。文化祭が行われる前なら今から実行委員として立候補すれば間に合います。指名制ではなく立候補制なら自分の行動力次第です。ボランティア活動も同じです。ボランティア活動は種類さえ選ばなければいつでも募集しているはずです。今からでもボランティア活動に参加すれば就職活動で紹介できる実績を作れます。実績は成り行きでできるものではありません。自分から積極的に作っていくものです。紹介できるような実績がなければ今から作るという考え方で行動しましょう。就職活動の早い段階であればあるほど間に合う可能性は高くなります。大きな実績がなければ今から作る。就職活動で心がける30のマナー。その23。面接の記念受験は許されるのか。内定がもらえるはずはないが、記念になるから応募だけしてみよう。いわゆる記念受験です。入社の意思が弱いにもかかわらず、大企業に応募した思い出を作るため、記念として受験する行為です。記念受験は記念になるだけでなく、面接の練習にもなるメリットがあります。大企業や人気企業には多くの応募者が殺到しますが、実際は記念受験が大半と言われています。確かに応募者にとってメリットがあるのはわかります。しかし、やはりこの行為は褒められたことではありません。違法でも不正でもありませんが、やはり控える方が賢明です。まず、企業に迷惑です。企業は貴重な資源を使って面接を対応してくださっています。応募者が多くなればなるほど、企業にも余計な負担が増えるのです。また、メリットがあると思われる応募者にとっても、実はデメリットがあります。余計な時間、体力、お金などを消費してしまう点です。記念受験など余計なことをしていると、貴重な資源を消費します。本当に力を入れるべき就職活動の余裕がなくなる。余計なことをしている人に限って就職活動がうまくいかないと嘆くことになるのです。必要なことはすべきですが、余計なことは避けるのが得策です。わざわざ記念受験を通して練習するのは企業にも失礼です。練習は就職課ですればいいのです。家族や友人など練習する機会は数多く存在します。余計なことをせず必要なことに集中することが大切なのです。記念受験は控える。就職活動で心がける30のマナー。その24。部署名は意外につまずきやすい就職用語。面接では意外な言葉で会話がすれ違うことがあります。部署名です。明らかに異なる部署名なら意味も異なるはずと思いますが、そうとも言い切れません。異なる部署名でもあっても意味が似ているように感じ、誤解や混同が発生することがあります。例えば、技術部と開発部です。すでに仕事をしている社会人にとっては明らかに意味が異なる部署とわかるでしょう。しかし、まだ実務経験のない学生にとっては技術部と開発部はそっくりの意味に聞こえることがあります。どちらも理系の響きが強く違いがよくわからない。面接官が技術部の話をしているにもかかわらず、応募者は開発部の意味として誤解することもあるでしょう。面接官との会話が噛み合わず恥ずかしい思いをすることがあるのです。その他にも注意したい部署名があります。企画とマーケティング、事務と経理、接客と販売。これらも誤解や混同が発生しやすいパターンです。部署名は意外につまずきやすい就職用語です。就職活動では基本知識として就職用語を勉強しますが、その中に部署名も入れておくといいでしょう。部署ごとに行われる仕事の概要は違いがわかるまで理解しておきましょう。特に自分が志望する部署はある程度具体的な説明ができるようになっておくと安心です。部署ごとに行われる仕事の概要は違いがわかる程度まで理解する。就職活動で心がける30のマナー。その25。1日に3社以上の面接はすごいというより危ない。就職活動が大変。多い日は1日に3社も面接があった。そんな話を聞けば多くの人が偉いね、すごいね、頑張っているね、などの返事をするでしょう。友人が懸命に頑張っていれば自分も同じように努力しなければと刺激を受けるはず。しかし、ちょっと待ってください。1日に3社の面接についてもう少し冷静になって考えてみませんか。1日に3社の面接はすごいというより危ないのです。1日に3社を面接するとなると、おそらく10時、14時、18時あたりになるでしょう。 良い割り当てに思えるかもしれませんが、実際はそう言い切れません。面接が長引けば、後の面接に遅刻することもあるでしょう。面接中に次の面接が気になって集中しにくくなるはずです。企業情報も三者がごちゃ混ぜになって頭の整理が難しくなれば失言もしやすくなります。よほど頭のいい人でなければうまく伸びきるのは難しいでしょう。余裕がなければ本来の自分を発揮できません。つまり本来なら通過できるはずの面接でも予定の立て方が悪ければ通過できなくなるのです。ですからすごいというより危ない。勢いがあるのは結構ですが、人生に影響する大事な場面ではやはり余裕のある行動が大切です。面接がスケジュール通りに進むかもしれませんが、それはあくまで運が良かったと考えることです。スケジュールの立て方としては理想とは言えず、運試しやギャンブルに近い要素が入っています。1日3社や4社は不可能ではありませんが、無謀と考えた方がいいでしょう。1日に複数の面接を受けるのもいいですが、現実には1日2社までが妥当です。1日に3社以上の面接は無謀と考える。就職活動で心がける30のマナー。その26。就職活動の本当の差は、できるかできないかではなく、やるかやらないか。就職活動はどこで差がつくのでしょうか。会社説明会や OB、OG 訪問など、些細なところで差がつきます。しかし、差をつけると分かっていながら、次のようなことを言う人がいます。会社説明会に出席したいが、アルバイトが入っている。OB、OG 訪問のしたいが、つながりのある先輩がいない。会社説明会や OB、OG 訪問のしたくても、できない状況があるものです。できなければ諦めるしかないと思いますが、ちょっと待ってください。そこなのです。結局のところ、できないというのは言い訳です。本当に会社説明会に出席したければ、アルバイトを休んででも出席します。本当に OB、OG 訪問のしたければ、あらゆる人脈を使って先輩に連絡を取ろうとするはずです。その努力すらしないのは、できない理由を見つけることで、行動しない自分を正当化させているだけです。本気でやろうとしているでしょうか。できないと思うことでも本気になって行動すれば多くのことができるようになります。当然全てができるようになるわけではありませんが、可能性が高くなるのは確かです。多くの人ができる以前にやろうとしていません。やろうとしなければ前に進みようがないのです。自分もその一人になっていないか振り返ってみてください。本気になることです。就職活動の本当の差は、できるかできないかではなく、やるかやらないかなのです。できるかできないかより、やるかやらないかを意識する。就職活動で心がける30のマナー。その27。積極的に質問するのはお互いにとって喜ばしいこと。わからないことを聞くのは勇気が必要になるものです。質問すると自分の無知をさらけ出すようで恥ずかしく思うかもしれません。そんなこともわからないのかと思われ、心の中で笑われるのを恐れる人もいるでしょう。しかし就職活動ではわからないことがたくさんあって当然です。本当はわからないことを放置する方がはるかに恥ずかしいこと。礼儀作法を守っている限り積極的に質問する応募者を笑う採用担当者はいません。むしろ相談されると採用担当者は嬉しく思うでしょう。採用担当者は応募者から相談されると頼りにされている実感が伝わるため嬉しく感じてしまうものです。上司が部下から相談されると嬉しく感じる心理と同じです。採用担当者はあなたから質問されるのを待っているかもしれません。採用担当者を喜ばせるために質問してみましょう。積極的な学生が当社に興味を持ってくれるのは光栄だ。興味を持っていることが伝われば面接官も嬉しく感じます。積極的に質問するのはお互いにとって喜ばしいことなのです。疑問点や不明点は積極的に質問して採用担当者を喜ばせる。就職活動で心がける30のマナー。その28。人との縁を大切にすると企業との縁も大切にできる。就職活動では人との縁を大切にしましょう。自分に利益のある人だけいい顔をするのはよくありません。出会う人すべてが貴重な縁であると考え、誠意を尽くして真剣に接することが大切です。企業は人なりと言われます。企業とはいえ人の塊です。人との縁を大切にすることが企業との縁を大切にすることです。人の縁を大切にできなければ企業との縁もありません。縁を大切にしようとする雰囲気は自然と表に出るものです。言葉に角がなく物腰が柔らかくなり表情も明るくなります。人との縁を大切にしていると自然と情報が集まります。その結果、企業との縁にも恵まれるのです。出会う人すべてが貴重な出会いだと考え、誠意を尽くして真剣に接する。就職活動で心がける30のマナー。その29。スーツを適当な場所に脱ぎ捨てていませんか。日中の就職活動が終わり、ヘトヘトになって自宅へ帰った時です。ああ、疲れた。もう動きたくない。疲れた声で独り言を漏らして身につけていたジャケットやスラックスを適当な場所に脱ぎ捨てていませんか。ヘトヘトに疲れている分、一刻も早くスーツを脱いで楽になりたいと思います。気持ちはわかりますが、ここが大切な瞬間です。少し休んでからハンガーにかけようと思いますが、多くの場合そのまま寝てしまうのです。スーツを適当な場所に脱ぎ捨てるとシワができます。日中に動いた分、スーツには多くの汗が染み込んでいるでしょう。汗が染み込んでできたシワはアイロンでもかけない限りなかなか取れません。汗に含まれている塩分がシワをしっかり固定するからです。スーツにシワができると翌日の就職活動にも影響します。用事が終わったスーツやワイシャツはきちんとハンガーにかけておきましょう。ジャケットはジャケット用のハンガーにかけ、スラックスはスラックス用のハンガーにかけます。ヘトヘトに疲れているでしょうが、もう一踏ん張り。ゆっくりくつろぐのはハンガーにかけてからです。スーツを丁寧に扱えばシワを予防でき、翌日の就職活動もスムーズに始めることができます。用事が終わったスーツは適当な場所に脱ぎ捨てるのではなく、ハンガーにかけておく。就職活動で心がける30のマナー。その30。内定後に気をつけたいのは事故と事件。卒業論文も終えた。大学の単位も十分。内定承諾書への署名も終え、内定式も済ませれば企業側の都合がない限り入社はほぼ確実と考えていいでしょう。しかし意外な理由で内定を取り消される場合があります。事故や事件です。内定をもらった後は喜びで大はしゃぎしやすい傾向があります。長期間にわたる就職活動がようやく終わりましたから、盛大なお祝いもいいでしょう。この時羽目を外しすぎてしまい、事故や事件を起こしてしまう場合があります。例えば酔っ払った時です。お祝いの場で酔いすぎると理性を失い非常識な行動を取ることがあります。道路に飛び出して交通事故にあったり、人に暴力を振るって刑事事件を起こしたりなどです。事故や事件の程度によっては企業から内定を取り消される場合があります。 内定後だからこそ事故と事件には特に気をつけたい。内定をもらって喜びたいところですが、最低限の節度は必要です。喜びつつも羽目を外しすぎないように注意しましょう。事故や事件などには特に注意する。就職活動で心がける30のマナー。まとめ。その1。就職活動を始める前に全体を眺めて流れを把握する。その2。ビジネスマナーが必要である理由を理解する。その3。尊敬できる社会人と接して社会人らしさを真似する。その4。一つの企業に対しては一つの応募に済ませるように心がける。その5。自己分析を通して自己成長する。その6。意地を張らず親に協力を素直に依頼し受け入れよう。その7。お互いが支払いますと嫌な場面になれば後輩から引き下がる。その8。就職活動用の名刺はシンプルなデザインにする。その9。名刺に必ず記載すべき5つの項目を確認する。その10。自分の名刺を持たなくても名刺入れだけは持っておく。その11。とりあえず内定が欲しいではなく必ず内定を取ると考える。その12。やりたくてできる仕事を選ぶ。その13。アルバイトより就職活動を優先させる。その14。運も縁も自分の努力次第で作り出すことができると考える。その15。自宅から企業が近ければ直接取りに行く方法も検討する。その16。企業のイベントに参加する場合はできるだけ早く了承の返事をする。その17。事情がある場合を除いてできるだけ一時募集で応募する。その18。企業説明会は1列目の真ん中に座り度胸を鍛える機会にする。その19。本気で志望する企業の説明会はできるだけ全て出席する。その20。企業からのお誘いはなるべく断らないようにする。その21。スマートフォンがあっても地図とメモ帳はアナログとして持参する。その22。大きな実績がなければ今から作る。その23。記念受験は控える。その24。部署ごとに行われる仕事の概要は違いがわかる程度まで理解する。その25。1日に3社以上の面接は無謀と考える。その26。できるかできないかよりやるかやらないかを意識する。その27。疑問点や不明点は積極的に質問して採用担当者を喜ばせる。その28。出会う人すべてが貴重な出会いだと考え誠意を尽くして真剣に接する。その29。用事が終わったスーツは適当な場所に脱ぎ捨てるのではなくハンガーにかけておく。その30。事故や事件などには特に注意する。